声の広報、広報立林。作成は立林音訳朗読の会です。立林音訳朗読の会では、視覚障害者の方々に、広報立林、市議会だより、社協だよりの3紙の全文、他に会作成の情報誌、視覚障害者の方からの依頼文などを録音し、CD を作成しています。この声の広報は録音の中の一部分です。全文を録音したものは、視覚障害による障害者手帳をお持ちの方には、デイジー図書にして無料で郵送します。一般の方へは、立林市立図書館、または立林市社会福祉協議会で広報 CD のみ貸し出ししています。ぜひご利用ください。デイジー図書の利用申し込みは、立林市総合福祉センター内社会福祉協議会、電話02-7675-7111です。立林音訳朗読の会に関しての問い合わせも、同じく02-7675-7111です。広報立林、2025年9月、第1333号。今回の主な内容は、祝日本遺産認定継続立林の里沼2ページ、国勢調査を実施します3ページ、令和8年度新入園児を募集4ページ、立林の夏は今年もやっぱり暑かった6ページ、9月は認知症月間です8ページ、日本遺産に認定されてから6年。令和元年度に文化庁の日本遺産に認定された里沼、SATO-NUMA。祈り、実り、守りの沼が磨き上げた立林の沼辺文化。この度文化庁による総括評価継続審査が行われ、見事認定継続が決定しました。詳しくは2ページをご確認ください。との説明とともに、日本遺産里沼認定継続が決定のタイトルを中央に、里沼3箇所の横長の写真3枚が紙面全体を飾っています。本文に入ります。祝日本遺産認定継続立林の里沼。里沼 SATO-NUMA 祈り、実り、守りの沼が磨き上げた立林の沼辺文化。森寺沼、多々羅沼、城沼など各沼をはじめとした42の文化財で構成されており、地域に点在する複数の沼と人々が共生しながら現在までつないできた歴史、文化、暮らしやなりわいを里沼と表現。立林特有の沼辺文化を新たな視点でストーリー化し、令和元年度に地域型の日本遺産として認定されました。里沼ホームページの QR コードが載っています。日本遺産。日本遺産は文化庁が2015年3月に創設し、全国で104件が認定されている制度で、地域の歴史的魅力や特色を通じて、日本の文化や伝統を語るストーリーを日本遺産として認定するものです。従来の文化財行政が個々の歴史的遺産を点として指定することで保存してきたのに対して、日本遺産は、点在する個々の遺産をストーリーとしてつなぐことで、面的活用、魅力発信することを目的としています。単独の自治体でストーリーが完結する地域型と、複数の自治体で共通するテーマをもとにストーリーを展開するシリアル型があります。日本遺産のロゴマークがあります。総括評価継続審査。制度創設当初は認定の更新制度はありませんでしたが、 認定された全国各地域の取り組み状況に温度差が出るなどの課題が出たため、令和3年度から導入されました。認定後6年間の実績と今後3年間の計画について審査され、重点支援地域として認定継続、認定継続、条件付き認定継続、日本遺産候補地域へ格下げ、認定取り消しとして決定されるものです。館林の里沼も認定から6年間が経過し、過去6年間の実績報告書及び今後3年間の地域活性化計画書を文化庁に提出し、これをもとに総括評価及び継続審査が実施されました。今回の審査では、館林の里沼は認定継続に決定しました。6年間の歩み。令和元年から令和6年までの各年度の事業内容と、その年の里沼認知度が年度別に順に書かれています。里沼認知度は市内小中学生を対象としたものです。令和元年度、日本遺産里沼認定報告会、館林市日本遺産推進協議会設立、市内小学校で里沼学習が始まる、里沼パンフレット発行、里沼認知度 24.20%、 令和2年度、館林市沼ベーション連絡協議会設立、館林商工高等学校連携ブランド開発、館林市日本遺産シンポジウムで足利市、桐生市と両毛三市共同宣言を行う、里沼認知度 42.68%、 令和3年度、里沼構成文化財4つを追加認定、子ども向け読本私たちの里沼発行、館林の里沼屋外電柱広告開始、里沼ラッピングバス運行開始、里沼認知度 61.60%、 令和4年度、館林市市別館館林の里沼発刊、日本遺産里沼感動体験創出プロジェクト SCB ふるさと応援団事業採択、ワクワク里沼ビレッジ整備、里沼認知度 87.29%、 令和5年度、日本遺産里沼給食を市内小学校で提供、ワクワク里沼ビレッジ城沼エリア3館共通パスポート開始、里沼パンフレット多言語版発行、里沼認知度 91.85%、 令和6年度、アートで里沼を表現、アート&カルチャーローカルラボ会アットマーク館林開催、たたら沼を舞台とした短編映画物語の予感が群馬次世代映像クリエイターコンペ2024最優秀賞を受賞、里沼認知度 92.16%、 日本遺産里沼のロゴマークと館林市市別館館林の里沼の表紙と短編映画物語の予感のパンフレットの写真があります。この他にもたくさんの取り組みを行ってきました。里沼ホームページの QR コードが載っています。里沼の未来。継続審査で指摘された次の項目を重視しながら、日本遺産里沼を生かしたさらなる地域活性化を目指します。民間事業者を主体とし、持続可能な体制を目指した役割分担とロードマップの整備、これまでの成果と課題を明確化し、 方向性とその実現に向けた具体策の検討、里沼の環境やブランドの質を守るための方策及び体制の充実。問い合わせは文化会館内文化振興課、電話 71-4111。 里沼をもっと知りたい方へ、日本遺産里沼散策会、館林ってどんな街？10月8日水曜日午後1時30分から3時30分、館林駅東口歴史の小道入り口集合。散策コース、里沼もてなし文化のエリア、館林駅から出発し、辰野井、毛塚記念館、日光脇王館、殿池商店、旧館林二行鍵盤組合事務所、清流の井戸、舞踊館ほか。定員は先着順で15人。講師は館林観光ボランティアガイドの会会長、飯沼春夫さん。参加費は教材費と保険料で500円。申し込みと問い合わせは9月8日月曜日から16日火曜日の午前9時から午後5時に、飯沼春夫さん、電話 080-5062-2447 へ。令和7年10月1日を基準日として国勢調査を実施します。調査の概要。国勢調査は統計法に基づき、日本に住んでいるすべての人及び世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。大正9年の第1回調査以来、国の最も基本的で重要な統計調査として5年ごとに実施されており、令和7年に実施する調査はその22回目にあたります。方法。調査員が9月中旬以降、調査対象となるすべての世帯に調査書類を配布します。対象。令和7年10月1日現在で、日本国内に住んでいる外国人を含むすべての人及びその世帯。内容。世帯員について13項目。男女の別、出生年月、配偶者の有無、就業状態、就業地または通学地など。世帯について4項目。世帯の種類、世帯員の数、住居の種類、住宅の建て方。回答方法。3種類あります。1、インターネット回答。簡単便利。回答期間は9月20日土曜日から10月8日水曜日。調査員が配布するインターネット回答依頼書の二次元コードを読み取ることで、スマートフォンやタブレットなどから24時間いつでも回答できます。インターネット回答を選択した場合、紙の調査票の提出は不要です。二次元コード読み取り時に ID などが自動で入力されます。2、郵送での回答。回答期間は10月1日水曜日から8日水曜日。紙の調査票に記入し、郵送提出用の封筒に入れ、10月1日水曜日から8日水曜日の回答期間にポストに投函してください。3、調査員による回収。回答期間は10月1日水曜日から8日水曜日。調査票配布時、調査票の回収に再度訪問する日時を相談させていただきます。語り調査に注意。調査員は顔写真付きの調査員証を携帯しています。国勢調査を装った不審な訪問にご注意ください。不審に思ったときは、実施本部事務局にお問い合わせください。問い合わせ。2箇所あります。1、 国勢調査立林市コールセンター、電話 55-8877、 設置期間は10月31日金曜日まで、土曜日、日曜日、祝日を除きます。受付時間は午前9時から午後5時。2、行政課内令和7年国勢調査立林市実施本部事務局、電話 72-4111、 内線 505-512、 市ホームページの QR コードがあります。
新入園児を募集。令和8年度新入園児を募集。幼稚園や保育園、認定子ども園の令和8年度新入園児募集を開始します。入園を希望する施設の申し込み方法を確認し、所定の入園手続きによりお申し込みください。ここに幼稚園ホームページと保育園子ども園ホームページの二次元コード QR コードが載っています。申し込み共通事項、4項目あります。1、申し込み書は9月1日月曜日から各園及び市役所子ども課窓口で配布します。2、一時受付は令和7年7月末日までに生まれた乳幼児が対象です。令和7年8月以降に生まれた乳児は二次受付でお申し込みください。3、市内幼稚園、保育園、認定子ども園へ入園を希望する方は、特に子ども同伴での事前見学が必須です。見学の申し込みは園に直接お問い合わせください。4、転入や入院などで受付期間外に保育所などへの利用が必要になった場合は、子ども課にご相談ください。利用施設に応じた教育・保育給付認定区分について、家庭保育が可能で保育の必要性なし、3歳から就学前、1号認定、0歳から2歳、認定なし。利用できる施設は、幼稚園、認定子ども園。保護者の就労などで、家庭保育が困難で、保育の必要性あり。3歳から就学前は、2号認定。0歳から2歳までは、3号認定。利用できる施設は、保育園、認定子ども園。保育の必要性の認定について、保育園や保育部分認定子ども園への入園決定については、保護者が次の保育を必要とする事由のいずれかに該当し、家庭での保育が困難であることが必要です。保育を必要とする事由、8つあります。1、就労。2、妊娠・出産。3、保護者の疾病・障害。4、同居、または長期入院している親族の介護・看護。5、災害復旧。6、給食活動。7、就学。8、虐待や DV の恐れがある。認定子ども園化、民営化を進めています。少子化や共働き世帯の増加、就労形態の多様化など、教育、保育を取り巻く環境は大きく変化しています。市では、公立幼稚園、保育園就学前の教育、保育のあり方に関する方針を策定し、公立幼稚園、保育園の統廃合による 認定子ども園課を実施するとともに、令和8年度からの渡良瀬・成島保育園の民営化に向けて取り組んでいます。表となっています。園名、子ども園課の枠内です。6号保育園、杉並幼稚園、西幼稚園、令和7年度から令和10年度まで、当初、令和7年度に認定子ども園として開園を計画していましたが、先送り、再検討しています。民営化の枠内です。渡良瀬保育園、成島保育園、令和7年度、民間事業者との引き継ぎ協議など、令和8年度から令和10年度まで、民間事業者による運営、民営化。ご注意ください。一つ、渡良瀬・成島保育園は、民営化の際に認定子ども園として運営されます。運営事業者は、渡良瀬保育園が、栃木県佐野市学校法人鈍流愛育会、成島保育園が富士見町学校法人富士学園です。二つ、東、多々良、三曽の松並保育園は当面の間公立保育園として運営します。三つ目、太字になっています。渡良瀬・成島保育園への入園を検討されている方向けに、民営化に伴う説明会を開催します。詳しくは、申込書同封のお知らせ通知をご確認ください。次です。幼稚園。小学校以降の教育の基礎を培うための幼児期の教育を行う施設です。申し込み資格、3歳から5歳までの1号認定を受ける幼児。表となっています。園名、住所、電話、対象児童、受付期間、受付場所、入園決定予定の順でお伝えします。公立杉並幼稚園、新宿2丁目 14-18、73-5510、公立西幼稚園、近藤町 178-273、73-5727、対象児童は共通で3歳以上です。受付期間は、両幼稚園とも、一時受付、10月14日火曜日から、17日金曜日。二次受付は10月20日月曜日から12月26日金曜日。なお、入園審査は一次受付の方が優先です。受付は予約不要です。受付場所、両園とも子ども課。入園決定予定、共通で一次受付は12月中旬以降、二次受付は1月下旬以降。次は保育園。就労などにより家庭保育が困難な保護者に代わって乳幼児を保育する施設です。3歳以上の幼児については幼稚園と同様に教育も行います。申し込み資格、0歳から5歳までの2号または3号認定を受ける乳幼児。表となっています。園名、住所、電話、対象児童、受付期間、受付場所、入園決定予定の順でお知らせします。公立東保育園、瀬戸谷町2240-17、72-2050。 公立6号保育園、新宿2丁目 14-18、72-1232、公立たたら保育園、日向町 1147-16、72-0829、公立みその保育園、みその町 10-26、73-2143、公立松並保育園、高根町 400-96、73-7321、対象児童はいずれの園も0歳以上。私立ルンビニ保育園、赤穂田本町 1510-72-5335、対象児童は1歳以上。私立双葉保育園、松原1丁目 23-1、73-4561、私立桃の木保育園、楠木町 1943-1、74-4761、両園とも対象児童は0歳以上です。受付期間、公立、私立とも共通で、一時受付は10月20日月曜日から11月7日金曜日、二次受付は11月10日月曜日から12月26日金曜日。なお、入園審査は一時受付の方が優先です。受付は完全予約制です。予約方法は利用申し込みのしおりをご確認ください。二次受付は予約不要です。受付場所は各園とも共通で子ども課。入園決定予定は各園とも共通で、一次受付は12月下旬以降、二次受付は1月下旬以降となっています。なお、渡良瀬、鳴島、セール科保育園は、令和8年4月から認定子ども園に移行予定です。次です。認定子ども園。幼稚園と保育園の機能を合わせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設です。申し込み資格、0歳から5歳までの1号から3号認定を受ける乳幼児。表になっています。園名、住所、電話、対象児童、受付期間、受付場所、入園決定予定の順でお伝えします。公立北子ども園、大塾町 9-1、72-1342、公立東子ども園、大島町 4364-1、77-1513、公立南子ども園、本町3丁目 6-1、72-1233、対象児童は3つの園とも共通で、0歳以上。受付期間、3つの園とも共通で、教育・保育認定、一時受付が10月20日月曜日から11月7日金曜日、二次受付、11月10日月曜日から12月26日金曜日。なお、入園審査は一時受付の方が優先です。受付は完全予約制です。予約方法は利用申し込みのしおりをご確認ください。二次受付は予約不要です。受付場所は共通で子供課。入園決定予定は共通で、一次受付は12月下旬以降、二次受付は 1月下旬以降。次は私立の場合です。私立富士子ども園、富士見町 5-1-47-3850、 対象児童は満1歳以上。私立認定子ども園、アルファベット大文字で MINOYA 美濃屋、上三林町 107-1-73-0354、 私立認定子ども園、アルファベットの大文字で AOYAGI 青柳町 1596-1-74-8858、 私立仮称セール科子ども園、大海道三丁目 5-1-72-1076、 私立仮称認定子ども園、渡良瀬保育園、足杉町 486-1、 渡良瀬保育園 72-3970、 私立仮称鳴島子ども園、北鳴島町 1645-1、 鳴島保育園 73-3667、 対象児童認定子ども園美濃屋、認定子ども園青柳、仮称セール科子ども園、仮称認定子ども園渡良瀬保育園、仮称鳴島子ども園、いずれも共通で対象児童は0歳以上となっています。受付期間、富士子ども園、認定子ども園美濃屋、認定子ども園青柳、仮称セール科子ども園、教育認定は各園にお問い合わせください。私立仮称認定子ども園渡良瀬保育園、私立仮称鳴島子ども園。受付期間、受付期間の教育認定は次にお伝えする保育認定と同じ期間です。同じく受付期間、保育認定は私立の各園とも共通で、一時受付は10月20日月曜日から11月7日金曜日、二次受付は11月10日月曜日から12月26日金曜日。なお、入園審査は一時受付の方が優先です。受付は完全予約制です。予約方法は利用申し込みのしおりをご確認ください。二次受付は予約不要です。受付場所、富士子ども園、認定子ども園美濃屋、認定子ども園青柳、仮称セール科子ども園。受付場所は、4つの園共通で、教育認定各園、保育認定子ども科です。入園決定予定は、4つの園とも共通で、教育認定各園にお問い合わせください。保育認定、一時受付は12月下旬以降です。二次受付は1月下旬以降。仮称認定子ども園渡良瀬保育園と仮称鳴島子ども園の受付場所は共通で子ども科です。入園決定予定も共通で、一時受付は12月下旬以降、二次受付は1月下旬以降となっています。次です。市外の施設。本市に住民登録があり、市外の施設を希望する方も、本市で支給認定を受ける必要があります。認定申請書の配布や、受付方法を確認の上、 お申し込みください。市外の保育園、保育部分の認定こども園。申し込み方法は、入園を希望する園がある自治体へ問い合わせの上、締め切り日のおおむね10日前までにお申し込みください。受付場所は子ども課。市外の幼稚園、教育部分、認定こども園。申し込み方法、入園を希望する園及び子ども課に問い合わせの上お申し込みください。受付場所、市外の希望園。問い合わせ、子ども課、電話 47-5136。 次です。館林の夏は今年もやっぱり暑かった。第54回館林祭り、7月12日、13日、本町通りなどで館林祭りが開催されました。初日は涼しい風が心地よく、二日目は日差しがじりじりと照りつける館林らしい暑さで、まさにお祭り日和の二日間、みこしや民謡流し、パレードなどが街を彩り、ステージ発表や露店にも多くの人々が訪れ、賑わいました。笑顔と熱気であふれた館林。会場が一体となって楽しむ姿は、暑い館林の夏を象徴するひとときとなりました。祭りの熱、感じませんか？として、YouTube と Instagram の二次元コード、QR コードが載っています。二つの祭りの様子や、館林手筒花火大会の裏側をショート動画でも紹介しています。紙面と合わせてぜひご覧ください。見開き2ページにわたって、大小54枚の写真が載っています。6ページには、ハッピとねじり鉢巻きでみこしを担ぐ男性と立派なおみこしがアップされた写真。また、出汁の上ではねじり鉢巻きでしめ太鼓を叩く女性たち。それから民謡流しで踊る人たち。ステージでは子供たちがダンスを披露しています。露店ではカップアイスや飲み物が売られています。また、市長や数人の子供たちが南極の氷を撫でています。小さなお子様連れの若いカップルや膝丈の浴衣を着た少女たちなど、会場は多くの人々の笑顔でいっぱいです。7ページには、第26回館林手筒花火大会の見出しがあります。7月26日に館林城夢広場で開催された館林手筒花火大会も大盛況のうちに幕を閉じました。消火寸前の羽や熱い火の粉が降り注ぐ中での勇壮な抱擁姿、夜空を彩るスターマインなど、とても美しく豪快な瞬間の連続でした。館林炎唱会と書かれた提灯と、夜空に激しく吹き上がる花火からシャワーのように降り注ぐ火の粉の写真と、ロケットの発射のように激しく火を吹く2枚の手筒花火の写真が載っています。そして、夏本番、館林祭りと書かれた横断幕を持つ8人の人たち。エイサーと掛け声が聞こえそうな神輿を担ぐ青年。また神輿の上に立ち、扇子で調子を取る子供と女性。阿波踊りの女性。かき氷や水鉄砲で涼を取る子供たち。美味しそうにアップで映された大阪焼き。そして、フラワーレディーと書かれたタスキをかけて、ポンちゃんうちわを持つ3人の美女。 などなど、第54回館林祭りと第26回館林手筒花火の催しに集まった人々の祭りを楽しむ姿が紹介されました。
クローズアップ1件目お知らせです。9月は認知症月間です。認知症に優しい街づくりを目指して。9月は認知症月間、9月21日は認知症の日とされており、本市においても認知症について関心を高め、正しい理解を広めるため様々な取り組みを行います。認知症パネル展示2カ所あります。9月1日月曜日から30日火曜日まで、市役所市民ホール。土曜日、日曜日、祝日を除く9月11日木曜日から26日金曜日、午前10時から11時は認知症相談コーナーを設置します。2カ所目、9月2日火曜日から10月1日水曜日まで、公立館林厚生病院。内容は、認知症に関する基礎知識や本市の取り組みを紹介。図書館特別コーナー。9月2日火曜日から27日土曜日まで。ただし、8日月曜日、16日火曜日、22日月曜日、24日水曜日を除きます。場所は図書館。内容は認知症に関連する図書コーナーを設置。認知症高齢者等事前登録事業。どこ知る伝言版見守りシステム。認知症などで行方不明になる恐れのある方の情報を事前登録し、見守りシールを添付することで行方不明時の発見や保護につなげます。詳しくはホームページでご確認ください。申請方法。館林市認知症高齢者等事前登録申請書および群馬県警察の常習君安全安心メール同意書。これは介護保険課窓口およびホームページにあります。その同意書を介護保険課へ。市ホームページの二次元コード、QR コードがあります。見守りシールの見本が載っています。バッグや持ち物等につけるシールの二次元コードと QR コード。もう一種類は衣服につけるシールです。それぞれ二次元コードと QR コードが載っています。イラストが載っています。大変おばあちゃんがいなくなった。洋服等に専用の QR コードラベルを添付しておく。発見、何かお困りの様子、衣服の QR コードにアクセスしてみよう。発見者が QR コードを使います。アクセス伝言板につながります。この画面は保護者と発見者のみが見ることができます。自動メール受信です。ご家族、おばあちゃんが見つかった。24時間365日、素早く連絡が取れます。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。競争未来と館林市が連携して作った伝言板です。認知症サポーター養成講座。10月30日木曜日、午後1時30分から3時。場所は中町の老人福祉センター。対象は市内在住、在勤の方。定員は先着順で20人。内容は認知症の正しい知識や理解を深め、 認知症の方やその家族を地域で支えるサポーターを養成する講座です。参加費は無料。申し込みフォームまたは介護保険課へ。申し込みフォームの二次元コード、QR コードが載っています。次は、認知症普及啓発イベント。9月11日木曜日、午後1時30分から3時。場所は中町の老人福祉センター。認知症関連事業の紹介や物忘れチェック、脳トレなど。認知症カフェと同時開催。認知症カフェ。毎月第2木曜日、第4水曜日、午後1時30分から3時。場所は中町の老人福祉センター。認知症の方やその家族、地域住民の方など、誰でも気軽に参加できる交流の場。実施日は毎月の広報立林定例相談でご確認ください。認知症ロコモチェックサイト。ホームページからパソコンや携帯電話を使って簡単に認知症のリスクを確認できます。個人情報の入力は不要です。市のホームページの二次元コード、QR コードが載っています。以上、申し込みと問い合わせは、介護保険課、電話 47-5131。
クローズアップの続きです。2件目、募集。館林の冬を駆け抜けよう。館林駅伝大会。今年も年に一度の館林駅伝大会を開催します。チームの絆を試してみませんか。市ホームページの二次元コード、QR コードが載っています。12月14日日曜日、午前8時30分から、荒れた天気の時は中止です。場所は、ダノンスポーツパーク内、城沼陸上競技場、およびその周辺。対象、小学4年生以上。種目、対象、約 10km で 2km を5人で、小学生女子、小学生男子、中学生女子、高校生女子、一般女子、一般、約 20km を 3.8km を5人で、中学生男子、高校生男子、一般、一般は男子チーム、または男女比を問わない男女混成チームでの出場か。参加費1チーム、一般は5000円。高校生以下2000円。申し込み、9月16日火曜日から10月31日金曜日に、ランネットホームページへ。手数料が発生します。窓口での申し込みは不可。ここに、ランネットホームページの二次元コード、QR コードが載っています。去年の駅伝大会の様子が2枚載っています。問い合わせ、ダノン城沼アリーナ内スポーツ振興課、電話 74-2611。 3件目、募集です。第1回館林市陸上記録会、自己ベスト更新を目指そう。市ホームページの二次元コード、QR コードが載っています。初開催となる陸上記録会です。自分の実力を確かめてみませんか。9月27日土曜日、午後2時受付で午後3時から。雨天の時は9月28日日曜日に延期。場所は、ダノンスポーツパーク内、城沼 陸上競技場、出場資格、小学3年生以上の健康な方、種別、小学生、中学生、高校生一般、種目、男女共通、100メートル、800メートル、走り幅跳び、1人2種目まで出場可。参加費、1種目200円。申し込み、9月19日金曜日までに申し込みフォームへ。ここに申し込みフォームの二次元コード、QR コードが載っています。問い合わせは、志澤克也さん、館林陸上競技クラブ、電話 090-8461-3471。 ネーミングライツにより、城沼総合運動場の愛称は、ダノンスポーツパークとなりました。
クローズアップの続きです。4件目、お知らせ。宇都宮直高と池松光の昭和歌謡コンサート。長く愛される唱歌や歌謡曲など、誰もが一度は口ずさんだことのある楽曲を、プロのボーカリスト、演奏家とともに楽しむコンサートです。歌とともにあの頃にタイムスリップしませんか ?12 月26日金曜日、午後1時開演、午後0時30分開場。会場は日清製粉ウェルナ三の丸芸術ホール。チケットは全席指定で、前売り2500円、当日3000円。なお、文化会館友の会会員は200円引きです。未就学児の入場はご遠慮ください。販売は9月7日日曜日の午前9時から次の場所で販売されます。電話予約は同じく9月7日日曜日の午後1時から。文化会館友の会会員は9月6日土曜日より先行販売となります。販売場所は市文化会館、太田市民会館、佐野市クズーアクトプラザ、栃木岩下の新生姜ホール、栃木文化会館、CN プレイガイド、CN プレイガイドの QR コードがあります。出演者、宇都宮直高さん、ボーカル、東京芸術大学音楽学部声楽科卒業、劇団四季ライオンキング主役の新馬役、他多数出演。マンマミーヤでは日本初演メンバーに抜擢。池松光さん、ボーカル。東京音楽大学音楽学部声楽科卒業。劇団四季ライオンキングヒロインの奈良役、他多数出演。対談後はコンサート活動を主に幅広く活動中。出演者の写真が載っています。左から、森渉さん、サックス、池松光さん、ボーカル、細貝周さん、ピアノ、宇都宮直高さん、ボーカル、武田圭司さん、バイオリン。問い合わせは文化会館内文化振興課、電話 74-4111、市ホームページの QR コードが載っています。5件目、お知らせ。出演者も募集します。本格時代劇、館林藩最後の城主、秋元家。館林藩最後の城主、秋元家を描いた本格時代劇が館林にやってきます。主演は、館林市出身の舞台俳優、渡辺咲子さん。館林と秋元家の歴史を本格時代劇でご堪能ください。3月21日土曜日、2回公演となります。1回目、正午開演、午前11時30分開場。2回目、午後4時30分開演、午後4時開場。会場は日清製粉ウェルナ三の丸芸術ホール。出演は、 渡辺咲子さん及び劇団グスタフほか。定員は先着順で各回420人。チケットは25歳以上3800円。24歳以下2800円。小学生から高校生1500円。配信チケットや特別体験チケットなども販売予定です。販売は1月15日木曜日の午前11時から劇団グスタフホームページ、コリッチチケット、または文化会館窓口へ。当日の出演者を募集しています。詳しくは劇団グスタフホームページへ。劇団グスタフホームページの QR コードがあります。問い合わせは、劇団グスタフ、電話 050-5538-7250、メールアドレス、yoyaku@gustaf-art.com、市ホームページの QR コードが載っています。6件目、お知らせ。ご支援ありがとうございます。令和6年度の寄付金の状況。合計12826件。2億4929万7453円。内訳の事業、件数、金額をお伝えします。事業1、世界一を誇るツツジと花のまちづくりに関する事業。件数1832件。金額3250万8000円。2、暑さ対策に関する事業。454件。738万2000円。3、緑の風香る街づくりに関する事業、226件、385万3500円。4、教育、文化、及びスポーツの振興に関する事業、1371件、2414万3753円。5、地域医療の充実に関する事業、614件、1376万8000円。6、奨学金に関する事業、712件、1164万6100円。7、環境の保全に関する事業、506件、862万9500円。8、高齢者等の保健福祉の向上に関する事業、331件、887万500円。9、その他、認定子ども園化事業など、6762件、1億3179万6100円。10、企業版ふるさと納税、館林市町人仕事創生推進計画、18件、670万円。以上、合計12826件、2億4929万7453円。問い合わせは、1から9については財政課、電話 47-5105、 10については企画課 47-5102、 市ホームページのQR コードが載っています。次は、館林のあふれる魅力をプロモーション、インスタグラムアカウントを開設。本市の魅力をより多くの方にお届けするため、シティプロモーションを目的としたインスタグラムアカウントを新たに開設しました。アカウント名、公式、館プロ、館林シティプロモーション。ユーザーネーム、tatebayashi アンダーバー PR。魅力発信中、フォローよろしくお願いします。 のコメントとともに、インスタグラムの QR コードが載っています。問い合わせは、秘書課、電話 47-5101。次は、シンフォニックサウンドを肌で感じよう、第1回館林吹奏楽祭り。市内中学校の吹奏楽部など7団体が日頃の練習の成果を発表します。芸術の秋、吹奏楽の演奏をお楽しみください。10月13日祝日月曜日、午前10時開演、午前9時30分開場。会場は文化会館カルピスホール。入場料は無料。問い合わせは文化会館内文化振興課、電話 74-4111。